これは言っとかなのコーナーです。
はい、まあ、これは言っとかなということなんですけども、この前谷垣総裁に意見をするというか、まあ、意見交換の機会がありまして、でその時に、まあ、実際も言っとかなというか言ったんですけど、まあ、そのことを中心にお話しさせてもらいたいと思いますけど、まあ、それは先ほどですね、最近の新人の中で僕が10月27日東京行ったと、まあ、いうことを、まあ、その時だったんですけど、まあ、全国の、自民党の、まあ、青年局45歳以下の、まあ、議員や有志の方の近畿では京都が代表して2人行くことができて、で僕が、まあ、その会に行かせてもらったんですね、そのうちの1人で。でその時言わせていただいたことなんですけども、まあ簡単に言ったら、京都にご皇室をと思うんだけど谷垣総裁どうですかと、あと、まあ、同州制とかね、今隣で大阪で言ってる、まあ、都構想とかね、いうことも含めて今までのいろんな、国を統治するあり方を見直すべきではないかと、根本的にそれを自民党が主導してこれからの世の中はこのようにして日本の底力を引き出すんだということをしなければなりませんよと、まあそのようなことを、まあ、私言わせていただいたんですね。でですね、最近特に思うんですけど、これは、まあ、地方議員としての私はもう特にそう思うんですね。じゃあというのは何かというと、まず今の地方っていうのは、まあ、ほとんどね、自分たちのね、したいことってできないんですね。このね、9月定例会の府議会で特に思いましたけど、今こんだけ不況だと。で、仕事作らなあかんと。で、円高対策しなあかんというような時期なんですけど、ほとんど予算組めないんですよ。なんで、これは国が結局、まあお金持ってるんでね。こう予算組めない。結局地方っていうのは、国が大きい方針決めて、じゃあ具体的に都道府県と市町村としてこれをやっていきますよっていうことをやるっていうのが、まあほとんど大きな仕事なんですね。その枠内で、まあ小さな工夫は重ねられますけど、枠組みを作るっていうことは、まあ全然できないんですよね。ですから、やっぱりね、地方議員としてね、本当にね、この地域が、自主的にね、そして自立してね、この街づくり、そしてそれ、魅力的な街づくりをすることで、この日本を、全体を元気にしていくんだっていう地方を救うためには、文献しか、まあ、ありえないんですね。で、私はだからそういう問題意識があるんで、今、京都でも100を超える限界集落があると。そして、そういう中で、まあ、行政の財政難とかある中でね、行政のサービスも、減っていって、まあ、多分サービスを僕は縮小しないといけないと思う分が出てくると思うんですけど、その中で住民の人が今まで行政に頼ってたけども、これ自分たちでやっていこうっていうね、住民自治もやっていかなければいけないと。都市部では地域の絆がない中でどうやって住民自治、自分たちの街は自分たちでっていう寄付を高めていくか。一方で、田舎に行って高齢化が進んでいく。限界集落というふうに言われて、もう、そういうのを、その村をね、引っ張っていくのは若い人が少ないというところでどうやって住民自治やっていくか。これ本当に大きな問題なんです。だから、そういう住民のいろんな活動を支える市町村のあり方っていうのが今、本当に国民挙げて問わなければならない大事な問題だと。で、その一方でですね、その市町村を支える今の都道府県、広域行政ですけどね、これも、この前の9月議会で京都府は、まあ、関西広域連合っていう、近畿の、まあ、奈良以外ですけど、それと徳島とか、鳥取とか、まあ、そういった府県が参加する、まあ、都道府県の連合体を作るってことを認めたんですね。京都という縛りの中でできないことがいっぱい出てきたと。で、大阪も兵庫も一緒だと。だから都道府県が連合組んでやりましょうよというふうになったと。これはまあ、橋本知事が同州制を目指すという、そしてそれにと、関西、関係連ですね。関係連がやるという、その思惑に引きずられて、引きずられたけども、それ、彼らの思うようにさせないぞっていう、こう、なんていうんですかね、制限をかけながら、まあ、関西広域連合で、まあまあまあ、なんていうんですか、お茶を濁したみたいなとこあるんですけども、いずれにせよ、今の府県の単位っていうものが、 が、その、今のいろんな問題に対応するのにふさわしいのかと。また今の府県の仕事だけでいいのかと。ほんともっと国からいろんな権限をもらって、例えば、近畿を通る道路、で、港、空港、そして、いろんな産業の活性化とかね。そういったことは、国のお金もらわんとできひんっていうので、果たしていいのかと。まあ、こういうふうな議論が出てきてるんですね。で、これは、これもですね、僕は東京の一極集中っていうのは本当問題だと思うんですね。いろんなものが人、物、金、情報が東京にしか集まらないというね、この構造を崩すためにも僕は、日本を、にいくつかの各、拠点というか、核というかね、大都市というかね、政治機能というか、そういうのが分散されるべきだと思うんですけどね。そういう意味でもやっぱ公費行政のあり方っていうのを考えていかないといけない。で、その時に、じゃあ、まあそうやって、まあ例えば道州制というのが導入されたとして、近畿っていうね、近畿の2府4県が近畿州としてなったとしましょう。じゃあ、近畿州はでも、一体他の日本のある道とか州に対してどういうとこなんだっていう、今度僕はアイデンティティがね、絶対必要になってくると思うんですね。で、道州制の議論をするとね、すぐにね、州都はどこにする。で、州都は大阪は大阪に決まってるだろうっていう議論があるんで、京都はこの関西広域連合とか道州制に対しては非常に慎重だって言われるんですけども、僕はね、政治の中心、そしてまた経済の中心、これ大阪でもいいだろうと思うんですね。京都は、そういう政治や経済の拠点じゃなくって、今回の私は真珠の見た京都で見た通り、京都は日本の精神文化。五皇室が千年以上、この地に都を置かれて、そして、この国家国民の 安寧、ね、ひいては世界平和のために祈られている。そしてそういう、いろんな祈りをすると、生かされていることに感謝をするというようなこの精神文化から様々な、奥深い、そして品格のある文化が生まれた。そういう街でいいんじゃないのと。こういう街は、近畿の州とどうのっていうより、日本の、いわゆるもう都なんだと。精神的な都なんだと。心のふるさとだと。そしてひいては、全世界も、例えば心の癒しとか潤いとか、また人生の悟りっていうのを求めてくるような聖地。まあ、これぐらいの位置づけだったら、にすべきであって、なんか政治のね、いろんな機能が集まってるとか、経済活性化してるとか、そういうレベルの、街ではないし、そんな歴史を歩んでいないと。こういう僕は位置づけを発揮させるため、させる必要があると。そのためにも、その象徴として、やはり、バラバラの京都に、超越した存在、君臨していただくような、ご皇室と。ものに変えてきていただきたいというふうなことをしてですね、京都のアイデンティティを確立して、そういう京都がある近畿州なんだと。精神文化は京都、政治経済は大阪、そして、外に開かれているのは港も空港もある、例えば兵庫とか、そういうふうにして、私は近畿の魅力というかアイデンティティを作っていったらいいというふうに思うんですね。で、今はですね、こういうぐらいの、最低でもこういうレベルというかね、これぐらい深く掘り起こして、この国の底力をどうやって引き出して、我々がこの日本の繁栄、いた世界に尊敬される日本を作るためにどうしたらいいのかっていうことを考えないといけないと。そして政治家にはその覚悟が私は求められるというふうに思っているんです。しかしなかなかこういう議論は、あまりしたがらないですね。みんなが。これは、やっぱりみんな安定を求めるし、で、例えば不況になればなるほど、今の学生、ね、新卒者は、終身雇用を求めてると。おいおいと思うんだけども、これは人間の、なんていうんですかね、もう本能というか性質ですね。安定を求めるんですよね。そして、その安定を、あえて崩して、いろんな、なんていうんですか、衝突ですよね。摩擦ですよね。これを、起こしたくないと。しかも、まあ、そういう、本当はそういう色も必要なんだろうけど、俺がやりたくないっていうね、この、逃げ腰というかね、覚悟のなさというかね、無責任というかね、これがね、相変わらずはびこってる。私はこれはもう危機感が不足してるんだというふうに思います。この、危機感、対、 あと何年で日本の政治を大きく変えなければ、もう一度信頼される政治家が出てこなければ、政治勢力を結集しなければ、という危機感がどこまであるかどうかということによって、どれだけの深さで、この今の政治改革、行政改革を考えるかというのは違ってくると思うんですね。だから私はこの覚悟が大事だというふうに思います。実は僕は12月の、本会議で自民党を代表して質問することになっています。だから僕はまず、この覚悟ということについてですね、知事に聞いてみたいなと思います。知事はね、常々、京都は環境と文化、この力を生かして、京都の底力、魅力を高めていかなければならないというようなことをおっしゃってます。環境と文化って言ったら、本当に私が今言ったようなこと、もうぴったりなんですね。とは知事がどこまで思い切った、どこまで踏み込んで、僕の質問に答えてくれるか。ここに私は知事の政治家としての覚悟を見たいなというふうに思っております。最近二之湯真嗣は過激派やなと言われるふうになってきましたけど、いや、過激派というかこれ危機感の表れなんで、まず議論ぐらいはこれぐらいせなあかんと。それをせんと今の枠組みのまま考えるっていう人の私は危機感が不足してると。ちょっと私はその神経を疑ってしまうなというふうに思います。まあ、ここまで言ってるんだから、私はこういう発言を続けて、そしてしっかりと行動していきたいと思いますので、皆さんこれからもご指導よろしくお願いをいたします。はい、今回の、ラジオ新人いかがだったでしょうか。ですね、さっきちょっと T 君がですね、1年ぶりぐらいに僕撮ったと思うんですけど、全然変わりましたね、言われて。あかん方に変わったんかな、思ったら、いや、もう、見違えるほど、なんていうんですか、アドリブでいけるようになりましたね、ということで。実はこれ撮り始めた時は、だいたい30分の収録で2時間ぐらいは、優にかかってたんですよね。で、それで、2時間かかったのに加えて、はじめは、村上さんっていうね、学生の女の子との、まあ、対談的な形でね、やってたんですけど、まあ、村上さんとの打ち合わせ、まあ、もう、事前にやってたんで、それを思ったらね、ものすごくね、時間短縮ですね、全然手を抜いてるわけじゃないんですけどね、まあ、それだけ、まあ、議員として、まあ、喋りたいとか、ですね、そういうことも増えたんでよかったなというふうに思ってますね。本当にまあいいふうに変わったら、まあ、変わったということでよかったですね。まあ全然話しておりますけど、いいふうに変わったといえば京都でも松茸が取れるようになりましたね。よかったですね。もう今年はもう国産松茸全滅じゃないかと言われたんですけども、ある時にいやなんかもう安くなり出すぎて、雨が降って涼しくなったら、またけ出て、で、山ごと買った人がえらい損してるらしいで、という、まあ、話でしたね。まあ、まあ、僕の、選挙区の隣は、まあ、丹波ですよね。栗まったけで今、丹波。あそこもたくさん出てるみたいですね。この前、実は、うちの父親からちょっとお裾分けしてもらいましたですね。まあ、僕自身は、自分で、まあ、買ったりとか、いただいたりとかいうことは、まだまだちょっとないんですけども、でもまあそういうことで、まあありがたかったですね。秋を感じました。まあということでですね、これからも、ラジオ新時、第1、第3、水曜日にアップという形で、皆さんにお伝えをしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。今日は、ちょっと長男が、うちの母と妹に、まあ今面倒してもらってるんで、早く帰らないといけませんね。皆さんも、家族との時間を大切にしてください。それでは、またの機会にお会いしましょう。さようなら。